NHK ポッドキャスト。
台湾では来月民進党の頼清徳氏が次期総統に就任します。中国の軍事力を前に台湾はどのように対峙しようとしているんでしょうか。国際部の木村隆太記者に聞きます。木村さん、おはようございます。
おはようございます。
中国の台湾に対する姿勢、今どんな状況でしょうか。
はい、中国は台湾は中国の一部だと主張していて、中国大陸と台湾が一つの中国に属するという考え方を認めていない民進党の頼清徳次期総統を台湾独立分子と繰り返し呼んで批判をしてきました。中国の習近平国家主席が今月上旬に北京で台湾の馬英九前総統と会談した際にも、制度の違いは両岸が一つの国家と一つの民族であるという客観的な事実を変えられず、外部の干渉は家族と国家が一緒になる歴史の流れを止めることができないと述べ、台湾統一に意欲を示すとともに頼次期総統を牽制した形です。その中国の今年の国防費は去年より 7.2% 増え、日本円で34兆8000億円余りと軍備増強を進める姿勢を示しています。東シナ海や南シナ海への海洋進出を強化していて、すでにアメリカ海軍をしのぐ数の艦艇を保有しているとみられています。
圧倒的な軍事力を持つ中国を前に、台湾は今どのような戦略で対峙しようとしているんでしょうか。
はい、軍事力で中国に対抗する手段として台湾が鍵の一つとしているのは無人機です。台中の大手製造メーカーでは、飛行する無人機に加えて水中無人機や無人艇の開発を進めています。これらに高度なカメラや爆弾を搭載することで上陸する敵を攻撃することも可能になるとして、台湾軍は導入を検討しているといいます。また民間では敵の無人機から身を守る技術の開発も進められていて、電波を発して半径5キロに侵入した無人機の群れを無力化する防衛システムも開発され、すでに中国大陸に近い離島で導入されています。
最近では世界的にドローンを使った攻撃がしばしば行われていますけれども、台湾もその流れに乗っているということなんでしょうか。
台湾が無人機の開発を急ぐ背景には、ウクライナ軍が無人機を使ってロシアに対抗していることなどが挙げられます。台湾は圧倒的な軍事力を持つ敵に機動性のある装備で対抗する非対称戦という戦略を掲げています。台湾のシンクタンク国防安全研究院のソ・シウン氏は、ウクライナの経験は台湾に重要な示唆を与えた。守る側にとって国防予算が比較的小さいとき、無人機を比較的低価格で大量に製造することで中国の数的優位を抑えられる。このため無人機は非対称戦の新たなツールだと指摘していました。
ただ一方で、有事にならない努力も必要になりますね。
はい、もちろん無人機だけで中国の攻撃を防ぐことは不可能で、いわゆる台湾有事に備える上でも最大の後ろ盾であるアメリカや日本の果たす役割は大きいと言えます。無人機はあくまで手段の一つのため、中国に軍事行動をとどまらせるためには軍事的な抑止力だけでなく、台湾はもちろん日本を含め関係各国が有事とならないように連携して外交努力をしていく必要があります。また今月に起きた台湾の東部沖を震源とする地震では、トンネル内に取り残された人たちの状況を確認するためにカメラを搭載した無人機が使われたり、トルコから派遣された隊が連絡が取れなくなっている人たちの捜索に無人機を使用しました。兵器としてではなく、こうした人命救助など平和的に無人機を活用していくことも重要だと思います。
はい、国際部の木村隆太記者に聞きました。